台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和元年11月第153号。今回は一つのファイルでお届けします。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和元年11月第153号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、第3回定例会の概要。2番、天皇陛下ご即位に伴う賀詞法廷について。3番、決算特別委員会。4番、平成30年度決算の概要。5番、一般質問の概要。6番、第3回定例会議案等の概要と審議結果。7番、第3回定例会陳情の審議結果。8番、委員会活動。9番、議会の動き。10番、決算特別委員会での主な質疑。11番、東京都功労者表彰。12番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は 5246-1473 番。ホームページアドレスは、http://www.city.to.lg.jp/index/kugiki/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは第3回定例会の概要です。令和元年第3回定例会を9月10日から10月28日まで開催しました。主な事業をお知らせします。日本堤子ども家庭支援センターの改修工事。昨年の重大な児童虐待事件を受けて、国が定めた児童虐待防止対策体制総合強化プランの中では、区市町村における相談支援体制の強化が謳われており、専門相談員の増員が必要となっています。そのため、日本堤子ども家庭支援センターにおいて、執務スペースなどの拡張やプレイルームの設置を行い、児童相談業務を専門的に実施するための相談環境を整備します。旧東京北部小堤集中局跡地活用に係る基本計画の策定。地域産業の集積、増加する来訪者などの地域特性や地域価値の最大化、回遊性の向上などの課題を踏まえた北部地区のまちづくりを推進するため、拠点となる旧東京北部小堤集中局跡地の活用に係る基本計画を策定します。以上、第3回定例会の概要でした。天皇陛下ご即位に伴う賀詞法廷についてお伝えします。9月19日開会の本会議で、議員提出議案として、天皇陛下ご即位に伴う賀詞法廷についてが提出されました。 これを受けて議会は直ちに10名の委員で構成する賀詞文起草委員会を設置し、賀詞文の起草にあたらせ文案を可決しました。賀詞文は本会議終了後、宮内庁へ奉呈いたしました。賀詞、天皇陛下に侵せられましては、風薫る良き日にご即位されましたことは、誠に敬賀に堪えないところであります。天皇皇后両陛下のますますのご清聴と、令和の時代の末永き弥栄をお祈り申し上げます。ここに台東区議会は、謹んで敬粛の意を表します。令和元年9月19日、東京都台東区議会議長、石塚武氏。以上、天皇陛下ご即位に伴う賀詞奉呈についてお伝えしました。続いて、決算特別委員会についてお伝えします。9月10日開会の本会議で、平成30年度一般会計及び特別会計の決算報告が区長から提出されました。これを受けて議会は直ちに16名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、8日間にわたり審議しました。10月21日には総括質問を行い、採決の結果、いずれの会計も認定すべきものと決定しました。10月28日開会の本会議では、決算特別委員会委員長から、委員会での審議経過や結果の報告があり、反対者からの少数意見報告の後、委員会の決定通り認定されました。決算特別委員会委員は次の通りです。委員長、泉博士。副委員長、河野淳之介。委員は議席順に、岡田雄一郎、鈴木淳、中島めぐみ、田中博敦、山口銀次郎、石川義弘、高森紀美子、松尾信子、青鹿邦夫、村上光一郎、水島道則、小坂義久、本目さよ、秋間博士、以上です。以上、決算特別委員会についてお伝えしました。変わりまして、平成30年度決算の概要です。一般会計、歳入決算額、1,027,6479,9812円。歳出決算額、988,6946,4813円。国民健康保険事業会計、歳入決算額、240億1,774万1,356円。歳出決算額、231億9,609万2,637円。後期高齢者医療会計、歳入決算額、49億5,255万1,101円。歳出決算額、47億8,047万4,677円。介護保険会計、歳入決算額、160億2,331万7,878円。歳出決算額、157億3,157万5,520円。老人保健施設会計、歳入決算額、1億1,915万8,480円。歳出決算額、1億1,915万8,480円。 病院施設会計、歳入決算額3億6561万576円、歳出決算額3億6561万576円、合計歳入決算額1482億4317万9203円、歳出決算額1430億6237万6703円。以上です。1万円の使われ方。これは平成30年度一般会計歳出決算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費3542円、高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付のために。教育費2291円。学校、保育園などの整備、運営や障害学習の振興のために。総務費1077円。災害時の対策、区民館などの運営、選挙などのために。衛生費835円。健康づくりや環境の保全、清掃事業のために。土木費712円。まちづくりの推進や道路公園の整備のために。産業経済費331円。地域産業の振興や消費者保護のために。文化観光費184円。文化観光の振興のために。その他、1028円。国民健康保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために。それぞれの項目について詳しくご紹介します。民生費3542円の中身。お年寄りや障害のある方のために1034円。次世代を担う子どもたちのために445円。生活に困窮している人のために2054円。将来の年金のために8円。災害に遭われた方のために1円。教育費2291円の中身。学校教育の充実のために152円。小学校の運営のために650円。中学校の運営のために97円。校外施設の運営のために10円。幼稚園の運営のために80円。保育園の運営のために990円。子ども園の運営のために110円。障害学習の振興や図書館の運営のために156円。障害スポーツの振興のために46円。総務費1077円の中身。企画や広報、情報システムなどの区の庶務的事務のために782円。災害対策のために103円。税金を納めていただくために49円。戸籍や住民票、印鑑登録のために58円。選挙のために13円。いろいろな統計調査のために2円。区民のための施設の運営のために64円。区の事務をチェックしてもらうために6円。衛生費835円の中身。地域医療の充実や健康づくりのために99円。保健所の運営のために151円。健康増進や母子保健のために222円。快適な生活環境のために36円。 清掃事業やリサイクルの推進のために327円。土木費712円の中身。快適な自転車利用の推進のために126円。道路や街路灯の維持管理のために228円。河川の維持管理のために1円。快適な公園の改良整備のために117円。建築に関する相談のために23円。地域特性を生かした街づくりのために137円。良好な住まいのために80円。産業経済費331円の中身。中小企業の支援のために331円。文化観光費184円の中身。文化振興のために130円。観光振興のために54円。その他1028円の中身。国民健康保険、介護保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために1028円。以上です。平成30年度決算の概要でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長などに報告や説明を求めることです。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、台東区議会自由民主党望月元美議員の質問です。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への対応について、東京2020大会を安全かつ安心で順調に行うためには、新たな規制やルール変更が必要ですが、区民生活が守られた上で大会を成功させるためには、あらゆる課題を把握し、確実な対応策を構築すべきです。そこで、大会期間中とその前後における区民生活への影響にどのように対応するのか所見を伺います。
大会期間中やその前後に様々な規制や課題の発生が予測されています。大規模な交通規制や学校行事におけるバスの確保、さらには各国から多くの方が訪れることに伴う混雑、テロなどへの備えも必要です。交通対策については、輸送連絡に関する調整会議を国と及び区などで立ち上げており、具体的な検討が進んでいます。区民生活への影響を可能な限り少なくするため、都及び組織委員会などと密接に連携し、情報収集に努めていきます。そして区民へ正確な情報を速やかに伝えるとともに、少しでも区民生活への影響を減らし、安心して東京2020大会が迎えられるよう取り組んでいきます。
台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場の整備について、台東リバーサイドスポーツセンターは、本区のスポーツ施設の拠点として、日頃の運動やスポーツ大会などに広く活用されていますが、区民のスポーツに対するニーズの高まりと施設の老朽化に対応するため、段階的な再編による機能向上を検討すべきです。特に陸上競技場は、老朽化による水漏れ、観客席の屋根や夜間照明がないなど、喫緊に対応すべき課題が多いですが、早急に利便性と機能性の向上を図るべきではないですか。
台東リバーサイドスポーツセンターについては、これまでも大規模改修などを行い、利便性向上に努めてきました。陸上競技場については、スポーツ振興基本計画の重点施策に位置づけた屋外施設整備の中で、機能拡充の観点から検討を進めています。老朽化による不具合や熱中症対策などに加え、バリアフリー対応などの様々な課題がありますが、機能拡充を図り、さらに利便性の高い施設となるよう対応していきます。
その他の質問項目として、1. 多文化共生の取り組みについて、2. 小中学校における 教員の確保についてがありました。台東区議会自由民主党、望月元美議員の質問でした。次は、台東フロンティア、河野淳之介議員の質問です。隅田川花火大会のゴミ処理について。一部のマナーの悪い人による路上へのゴミの投棄が数年前から増加しており、ボランティアとして大会を支えている地域住民は、ゴミの回収に大変苦慮しています。また、大会時、道路上にはゴミ箱が設置されている場所は見当たらず、店舗前にゴミ箱を置いて、積極的にゴミの回収を行っている飲食店なども少ないのが現状ですが、大会の開催に伴うゴミ処理について、どのように認識しているのですか？
毎年100万人近くの観客が訪れることから、本区では地域の方々や実行委員会と協力して、ゴミの持ち帰りの呼びかけや清掃活動を実施しています。しかし、指摘のような状況が見られることに大変苦慮しており、さらなる取り組みの必要性を感じています。
京都の祇園祭りは、ゴミの減量に向け、飲食店などの協力のもと、使い捨て容器からリユース食器への切り替えや、ゴミの分別を徹底するためにエコステーションの設置を行うなど、ゴミを極力少なくする環境配慮型のイベントとして高い評価を得ています。隅田川花火大会においても、ゴミの減量や分別に対する意識の高い環境に配慮したイベントにしていくため、ゴミ対策について今後どのように取り組むのですか？
ゴミの分別や減量化を推進することは、環境に対する意識啓発とともに、おもてなしの観点からも大変重要であるため、先進的な事例などを研究し、実行委員会と十分に協議の上、隅田川花火大会がより環境に配慮した催しとなり、今後も多くの方々に楽しんでいただけるよう努めていきます。
マンション防災対策について、本区では人口の増加に伴い、避難所の不足が想定されますが、マンション居住者が増加していることから、耐震性の高い自宅マンションでの在宅避難という選択も考えられます。マンション実態調査では、マンションの半数以上が防災用の備蓄などを行っていないとの結果が出ているため、備蓄などの必要性を改めて周知することは大前提となりますが、マンション居住者に対し、自宅での在宅避難という選択肢もあることを積極的に周知すべきではないですか？
近年建築されたマンションは耐震性が高いため、災害時にも倒壊の可能性は低く、状況に応じて在宅避難も有効であることから、区ではこれまで印刷物や防災訓練を通じ啓発してきました。今後はマンション防災全体の在り方について整理検討を行い、集合住宅防災ハンドブックなどを通じて避難方法などの周知に努めていきます。
マンション実態調査では、防災訓練の実施割合について、分譲マンションでは 31.3%、賃貸マンションでは 9.3% との結果が出ており、マンションにより防災に対して温度差があることが明らかになっています。このような中で、本区ではマンションの防災対策に対し、今後どのように支援していくのですか？
区ではマンションの防災力向上を図るため、マンション管理組合に対し、防災資機材購入費用の助成を行っており、今後ともマンション管理会社やマンション管理セミナーでの働きかけにより、制度の活用を促進していきます。また、最新のマンション防災に関する知見を反映して、出前講座の充実を図るなど、住民のより一層の安全安心を支援していきます。
その他の質問項目として、1、地域活性化について、2、東京2020大会への取り組みと対策について、3、蔵前国技館跡地の整備について、4、中小企業の海外販路の展開についてがありました。台東フロンティア、河野淳之介議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、松尾信子議員の質問です。谷中地域におけるパーソナルモビリティなどの導入について、谷中地域は土地の高低差があるため、多くの高齢者が買い物や移動が困難であるという交通上の課題を抱えています。国は 地域が抱える様々な交通の課題解決と、低炭素型モビリティの普及を同時に進めることができる方策として、時速 20km 未満で公道を走る4人乗り以上の電動モビリティを指す、グリーンスローモビリティの導入を推進しており、他自治体でも導入が進んでいます。本区においても、谷中地域の諸課題を解決するために、グリーンスローモビリティを導入すべきと考えますが、今後導入に向けてどのように検討を進めるのですか？
多様な人々の活動を支えるまちづくりを進める上で、パーソナルモビリティなどの技術の導入は有効です。新たなモビリティは、高齢者などの移動手段として、従来の公共交通機関では十分に対応できない地域での活用などが期待されていますが、運行の安全面などの課題があります。今後、各地で展開されている実証実験の状況と、谷中地域において実施した場合との比較検討をはじめ、具体的なコースの設定や事業主体の在り方などの様々な視点から課題を整理し、導入について検討を進めていきます。
子どもの権利条約の理解・周知について。子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約であり、子どもを権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様に一人の人間としての人権を認めるとともに、成長や保護に配慮した権利を定めています。子どもを虐待などの問題から守るためには、子どもも大人も条約の精神を理解し、日々の生活の中に体現していくことが大切です。そこで、母子健康手帳に、子どもの権利条約の文言を紹介できる QR コードを記載するなど、条約を広く区民に周知する取り組みを進めるべきではないですか？
子どもたちが最善の利益を享受できる社会の実現には、条約の理念を広く区民に知ってもらうことが重要です。これまで講座やパンフレットなど、あらゆる機会を捉えて、子どもの人権に関する周知啓発を行ってきました。今後は、男女平等推進フォーラムや人権の集いにおいて、パネル展示を行うなど、さまざまな機会を通じて、条約の周知や理解の促進により一層取り組んでいきます。
その他の質問項目として、1、地域防災力向上について、2、がん治療に伴う外見・アピアランスケアについてがありました。台東区議会公明党、松尾信子議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問です。指定管理者制度について、セーフティーネットとして必要な福祉施設や、教育・保育施設など、指定管理者制度を活用する際は、運用指針に非公募と明記した上で、指定期間も延長すべきであり、それ以外の施設は原則通り公募を積極的に採用すべきです。より良い制度となるよう検討すべきではないですか？
教育・保育施設や福祉施設においては、選定方法や指定期間など、運用指針の改定に向けて検討を進めています。今後も制度の改善を図るとともに、より一層の区民サービスの向上に努めていきます。
福祉避難所の運営体制の強化について。福祉避難所の運営体制においては、検討課題が山積しています。福祉避難所の核となる福祉施設の改築を計画していますが、課題を把握し、整備計画に反映すべきです。また、避難行動要支援者の個別支援計画の作成にも取り組む予定です。そこで、福祉避難所の運営などの具体的な検討など、運営体制の強化に向けた取り組みを開始すべきではないですか？
福祉避難所の開設運営については、職員行動マニュアルで手順を定めています。今後、他自治体における運用状況などを踏まえ、施設の受け入れや物資の備蓄など、より具体的な検討を進めていきます。
つなぐプロジェクト、早川太郎議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問です。消費税増税について。プレミアム付き商品券は、換金手続きが面倒であるため、取り扱わない近隣型商店街の店舗が多く、また、有効期間が短いことなどから、 効果が期待できません。これでは地域の消費を下支えするという目的を達成できないと考えますが、本事業についての所見を伺います。
本事業は消費税増税による非課税世帯と子育て世帯の家計に与える影響の緩和と地域の消費の下支えを目的に実施するものです。商品券販売開始に向け着実に進めていきます。
近隣型商店街の活性化には子ども食堂や高齢者の居場所づくりなど子育てや福祉などに貢献する区民の自主的な活動と商店街振興を結びつける施策の展開が必要ではないですか。
近隣型商店街の活性化にはそれぞれの商店街に合わせた支援が重要です。現在まちゼミの実施支援や魅力的な個展を掲載した冊子の配布などにより、商店街を PR し、集客などにつなげています。今後とも商店街の意見を伺いながら、効果的な支援を進めていきます。
高齢者の聞こえ対策について、高齢化社会が進み、認知症が問題となる中、医療関係の学会や国などで、難聴と認知症の関係が示されていますが、区はどのように認識していますか。また、難聴と認知症の関係についての普及啓発活動を行うべきではないですか。
国の新オレンジプランにおいて、難聴が認知症の危険因子の一つとされていることは承知しています。さらに、認知症施策推進大綱においては、様々な研究を進めていくとしており、その研究の進展を注視しています。認知症発症の一つの要因として難聴があることについては現在実施している介護予防に資する様々な事業において普及啓発に努めていきます。
中等度難聴の高齢者が早期に補聴器を装着することは難聴の進行及び認知症予防に効果的ですが、金銭的負担が大きく補聴器の利用が進まない理由の一つとなっています。一部の自治体では補聴器の助成制度などを設けていますが、本区も購入費の助成を行うべきではないですか。
補聴器は専門医の診断を経て、一人一人の状況に合わせた機器の選定・調整とともに、適正な管理が必要です。そのため購入後も定期的な点検が必要となるなど、様々な課題があります。今後も他自治体の実施状況などを研究していきます。
その他の質問項目として、1. 高齢者の住宅対策について、 2. 韓国を含めた多文化共生についてがありました。日本共産党台東区議団伊藤信子議員の質問でした。次は都民ファーストの会台東区議団中村健次郎議員の質問です。児童喫煙防止条例全面施行に向けての取り組みについて、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境の整備は喫緊の課題です。本区は年間を通して多くの来街者が訪れ多彩なイベントが行われていますが、公衆喫煙所が少ないのが現状です。そこでイベント時における臨時の喫煙所として移動式喫煙トレーラーの導入を検討してはどうですか。
電源や駐車場所の確保などの課題がありますが、イベント会場の喫煙環境の整備は大切であるため、様々な観点から検討していきます。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における機運醸成について、東京2020大会が子どもたちにとって人生における貴重な経験となるよう、障害者スポーツの体験イベントの開催など機運を高めていくべきですが、どのように進めていくのですか。
障害者スポーツの体験会などの機会を設け、また関心などを高めるため、出場国などを調べる学習も行っています。さらに、様々な視点から学習を積み上げ、機運が高まりよう努力してきました。引き続き、様々な取り組みを推進していきます。
都民ファーストの会台東区議団、中村健次郎議員の質問でした。続いて、台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問です。保育園の運営状況、利用者の評価などの公表について、区は保育ニーズの増加に対応するため認可保育所の整備など様々な保育サービスの拡充に努めてきました。 その結果として多くの保育園が整備され、量が確保されつつある中、今後は保護者が保育園を比較検討した上で選択するようになると予想されます。そのため、各保育園の特色や保育内容、運営状況や利用者の評価などの情報をより広く公表していくことが一層重要になりますが、今後、入園希望者への情報提供にどのように取り組んでいくのですか？
認可保育所などの整備を進めてきた結果、さまざまな特色を持つ施設が保育サービスを提供しています。そこで、入園申請の受付窓口で各施設の説明を行っているほか、その情報をまとめた入園のご案内を配布し、施設の紹介を行っています。また、各施設が実施している福祉サービス第三者評価の結果が閲覧できるサイトを区ホームページでお知らせしています。保育所の特色などを広く公表していくことは、保護者が保育所を選択するにあたり、今後はさらに重要になるため、比較検討などが容易に行えるような情報を区ホームページで提供するなど、引き続き情報提供の充実に努めていきます。
台東区 TS マーク取得費用助成金の受付方法の拡充について、本区では他自治体に先んじて自転車整備士が点検整備した普通自転車に重複するシールで賠償責任保険などが付帯される TS マークの取得費用助成を平成27年より開始し、多くの利用いただいています。一方で、申請受付窓口が本庁舎のみであるため、地域による利用者の偏在が見受けられます。区民の利便性の向上を図り、より多くの方に利用してもらうために、区民事務所や分室で申請を受け付けるなど、受付方法を早急に拡充すべきではないですか。
北部地域や谷中地域など、本庁舎から離れたところにお住まいの方々や、自転車整備協力店の方からも、区民事務所などでの受付について要望をいただいています。区民の利便性を向上させていくことは大変重要であるため、区民事務所などにおける受付については、実施に向け調整を進めていきます。今後も TS マークの取得促進のため、さらなる普及啓発に努めていきます。
その他の質問項目として、観光客の避難誘導についてがありました。台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト松村智成議員の質問です。今後予想される観光バス増加の対応について、東京国際クルーズターミナルの開港に伴い、区を訪れる観光バスが増加し、違法駐車などの観光バス問題が悪化することは明らかです。今後、観光バス対策のさらなる充実が必要と考えますが、所見を伺います。
観光バス増加への対応は区長会で発言したところであり、都にも対応策を講じるよう申し入れていきます。今後はさらに国などと十分な連携を図り、臨時的な駐車場確保などの協力を得ながら対応していきます。
安全な教育環境の確保と教育委員会の役割について、学校近隣でマンションなどの建設工事が増加しており、建物から教室内が見えてしまうなど、教育環境に多大な影響を及ぼしています。学校や PTA などは、業者と協議を行っていますが、知識などに乏しい学校職員などだけでは、安全で安心な環境の維持は困難です。教育委員会が積極的に関与し、学校、PTA などを支援すべきではないですか？
教育委員会では、学校関係者などの意見も踏まえ、プールサイドに目隠しシートを設置するなどの対応を行っています。直接事業者との協議に関与することは難しいですが、引き続き町内関係機関と連携を図り、学校関係者などを支援することにより、安全な教育環境の確保に努めていきます。
つなぐプロジェクト松村智成議員の質問でした。一般質問の概要をお伝えしました。
次は第3回定例会議案等の概要と審議結果です。まず区長提出議案です。平成30年度一般会計歳入歳出決算。平成30年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算。平成30年度後期高齢者医療会計歳入歳出決算。平成30年度介護保険会計歳入歳出決算。いずれも概要は平成30年度決算の概要でお伝えしています。以上4件、賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、台東区民会議。反対は日本共産党。結果は可決です。平成30年度老人保健施設会計歳入歳出決算。平成30年度病院施設会計歳入歳出決算。いずれも概要は平成30年度決算の概要でお伝えしています。令和元年度一般会計補正予算第3回。概要は補正前1014億1457万7000円、補正額6億9668万8000円、補正後1021億1126万5000円。令和元年度介護保険会計補正予算第2回。概要は補正前161億7000万円、補正額2億9174万1000円、補正後164億6174万1000円。会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定める。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例。概要は特定個人情報の提供に関し規定の整備を行う。職員の分限に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員の休職の期間を定める。職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員の減給の効果を定める。職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法などの改正に伴い、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関し規定の整備を行う。外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都台東区職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、引用条文の整理などを行う。職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員の部分休業に関し規定の整備を行う。職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員に関し、職員団体のための行為の制限の特例を定める。人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例。概要は、地方公務員法の改正に伴い、 人事行政の運営などの状況に関する報告の対象となる職員の範囲を改める。職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関する規定の整備などを行う。非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員に関し規定の整備を行う。職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員を退職手当の支給対象にするなどを行う。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、臨時的任用職員の特別休暇に関し規定の整備を行う。幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。概要は地方公務員法の改正に伴い、臨時的任用職員に関する規定の整備などを行う。区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。概要は、学校医などに係る介護保障の限度額の改定などを行う。区立幼稚園保育料条例の一部を改正する条例。概要は、子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い、保育料を無償化する。印鑑条例の一部を改正する条例。概要は、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、印鑑の登録事務における記載事項に、給氏を追加する。保育所等保育料条例の一部を改正する条例。概要は、子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い、保育所などにおける満3歳以上の児童の保育料の無償化などを行う。家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、連携施設の確保などに関し規定の整備を行う。以上23件、全会派賛成で結果は可決です。特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、食事の提供に要する費用の取り扱いなどに関し規定の整備を行う。賛成は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、台東区民会議。反対は日本共産党。結果は可決です。本庁舎エレベーター改修工事請負契約の締結について。概要は契約の方法、制限付き一般競争入札、契約の金額、1億9800万円。契約の相手方、株式会社日立ビルシステム。全会派賛成で結果は可決です。次に、議員提出議案です。天皇陛下ご即位に伴う餓死法廷について。概要は今回の声の区議会だよりの2番目の項目でお伝えしています。全会派賛成で結果は可決です。 特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、食事の提供に要する費用の取り扱いなどに関し、規定の整備を行う。賛成は日本共産党、反対は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、台東区民会議。結果は否決です。続いて人事案件です。教育委員会教育長の任命に伴う区議会の同意。概要は、八下薫氏の任命に伴い議会の同意を得る。教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意。概要は、神田茂美氏の任命に伴い議会の同意を得る。監査委員の選任に伴う区議会の同意。概要は、元田秀春氏の選任に伴い議会の同意を得る。以上3件、全会派賛成で結果は同意です。第3回定例会、議案等の概要と審議結果でした。続いて第3回定例会陳情の審議結果です。皆様から提出された陳情21件を審議しました。件名ごとに委員会での意見と本会議における採決結果をお伝えします。なお、都民ファーストの会は、区民間で東京2020大会をテレビ観戦できるようにすることについての陳情、商業用看板の落下事故防止に関することについての陳情、観光公害対策についての陳情以外は、会派の議員が所管委員会に所属していません。また、台東区民会議は、障害者、高齢者と介護者のために、リハビリ機能のあるレスパイト病床の整備を求めることについての陳情以外は、会派の議員が所管委員会に所属していません。消費税増税 10% を中止して、中小零細業者の経営と暮らしを守ることについての陳情。委員会での意見は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクトが不採択、日本共産党が採択、本会議における採決結果は不採択です。日本政府に対して、国連の沖縄県民は先住民族勧告の撤回を求める意見書の採択を求めることについての陳情。委員会での意見は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクトが不採択、日本共産党が継続審査、本会議における採決結果は不採択です。米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関することについての陳情。委員会での意見は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党が不採択。本会議における採決結果は不採択です。区民間で東京2020大会をテレビ観戦できるようにすることについての陳情。委員会での意見は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会が不採択。日本共産党が継続審査。本会議における採決結果は不採択です。商業用看板の落下事故防止に関することについての陳情。委員会での意見は、自由民主党、公明党、つなぐプロジェクトが不採択。台東フロンティア、日本共産党、都民ファーストの会が継続審査。本会議における採決結果は不採択です。障害者、高齢者と介護者のために、リハビリ機能のあるレスパイト病床の整備を求めることについての陳情。委員会での意見は、自由民主党、 台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、台東区民会議が不採択。日本共産党が採択。本会議における採決結果は不採択です。観光公害対策についての陳情。委員会での意見は、自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクトが趣旨採択。日本共産党、都民ファーストの会が継続審査。本会議における採決結果は趣旨採択です。陳情文の写しは、区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は、令和2年2月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情です。すべての原発の停止及び再稼働を取りやめる意見書の提出を求めることについての陳情。国民年金で入れる区内での特別養護老人ホーム増設を求めることについての陳情。高すぎる国民健康保険料の引き下げ等を求めることについての陳情。介護保険制度の改善及び介護従事者の処遇改善等を求めることについての陳情。すべての国民に健康で文化的な生活を保障するために、生活保護基準引き下げ中止を求めることについての陳情。小島公園にフェンスを設置することについての陳情。区の施設や公園等にドライミストを導入することについての陳情。75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対することについての陳情。谷中地区地区計画素案についての陳情。谷中地区の歴史文化を生かしたまちづくり推進と地区計画素案再検討を求めることについての陳情。谷中の歴史を生かしたまちづくりの推進を求めることについての陳情。取り下げを許可した陳情です。旧上野出張所跡地の多目的活用を求めることについての陳情。台東区における墓地関連産業振興政策の検討に関することについての陳情。75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対することについての陳情。以上、第3回定例会陳情の審議結果でした。変わりまして、委員会活動です。令和元年7月から10月までのものをお伝えします。企画総務委員会7月25日木曜日、台東区 CIO 補佐業務委託事業者、訴訟、マラソングランドチャンピオンシップ MGC の開催。10月2日水曜日、議案審査14件、陳情審査5件。令和元年度行政評価の結果、令和元年度指定管理者施設管理評価の実施。令和元年度特財政調整当初算定結果、会計年度任用職員制度の導入、区有地今戸2丁目の貸し付け、山伏公園改造工事請負契約の締結、三夜堀公園改造工事第3期請負契約の締結、道路改良工事31-13請負契約の締結、主要営善工事進行状況、ふるさと交流ショップ台東の運営状況及び今後の事業展開。10月28日月曜日、議案審査1件。区民文教委員会7月25日木曜日、年金生活者支援給付金の支給開始、夏パラバレーボール選手権大会の開催結果。10月1日火曜日、議案審査4件、陳情審査1件、補正予算区民部。 共同事業提案制度に係る令和2年度実施事業、地方税共通納税システムの運用開始、補正予算教育委員会、令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、令和2年度区立幼稚園及び認定こども園短時間保育園児募集、児童生徒の通学経路における点検の実施、令和2から5年度使用台東区立小学校教科用図書及び令和2年度使用台東区立中学校教科用図書の採択結果、令和元年度児童生徒の活躍、令和元年度台東区総合学力調査結果、台東区学校教育ビジョン、学びのキャンパス台東アクションプラン、台東区子ども読書活動推進計画、保健福祉委員会、7月25日木曜日、訴訟、台東病院及び老人保健施設専属に設置されている免震オイルダンパーの交換工事、社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告、9月30日月曜日、陳情審査7件、補正予算福祉部、手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進、生活保護の現況、補正予算健康部、中核病院運営協議会報告、台東病院等運営協議会報告、飲食店における受動喫煙対策、平成30年度ゴミ量資源回収量、産業建設委員会、7月25日木曜日、都市計画道路の都市計画変更、両運橋の調査結果、並木通りおもてなしの庭の整備、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告、公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告、9月27日金曜日、陳情審査3件、補正予算都市づくり部、上野地区まちづくりの進捗状況、旧東京北部小堤集中局跡地活用に係る基本計画の策定、子育て若者支援特別委員会、9月19日木曜日、議案審査5件、幼児教育保育の無償化実施後における食材料費の徴収、9月20日金曜日、台東区次世代育成支援計画、平成30年度子ども育成活動支援事業の実施状況、若者育成支援推進事業の実施状況、台東区要保護児童の状況、区内各警察署との児童虐待対応における協定の締結、日本堤子ども家庭支援センターの改修工事、平成30年度ゆりかご台東産後ケア及び乳児家庭全戸訪問の実施結果、緊急保育室運営事業者の選定結果、令和2年4月保育所等入所申し込みの受付、未就学児の移動経路における点検の実施、放課後対策事業運営事業者の選定結果、玉姫子どもクラブと石浜子どもクラブの統合、令和2年度の子どもクラブの定員及び利用審査基準の見直し、令和2年4月子どもクラブ利用申し込みの受付、環境安全安心特別委員会、9月24日火曜日、陳情審査1件、台風15号の対応状況、令和元年度台東区生活安全の集いの開催、台東区環境基本計画、台東区花と緑の基本計画、文化観光特別委員会、 9月25日水曜日、陳情審査1件、上野の山文化ゾーンフェスティバル。文化専門ホームページの事業統合。交通対策地区整備特別委員会。9月26日木曜日、陳情審査3件。谷中地区地区計画の都市計画手続き。谷中地区における景観形成の今後の検討。平成30年度駐車場の利用実績。観光バス対策の進捗状況。以上、委員会活動をお伝えしました。今度は議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、7月25日、保健福祉、産業建設、企画総務、区民文教の例月常任委員会。9月3日、議会運営委員会。第3回定例会。9月10日、議会運営委員会本会議。決算特別委員会。9月19日、議会運営委員会本会議一般質問。子育て若者支援特別委員会。画資文寄贈委員会。9月20日、子育て若者支援特別委員会。9月24日、環境安全安心特別委員会。9月25日、文化観光特別委員会。9月26日、交通対策地区整備特別委員会。9月27日、産業建設委員会。9月30日、保健福祉委員会。10月1日、区民文教委員会。10月2日、企画総務委員会。10月4日から10日、決算特別委員会。10月21日、決算特別委員会総括質問。10月28日、議会運営委員会。決算特別委員会、本会議企画総務委員会。次回定例会予定。11月14日、請願陳情締め切り、正午。11月19日、召集告示、議会運営委員会。11月26日、議会運営委員会、本会議。12月3日、議会運営委員会、本会議、一般質問。12月4日、子育て若者支援特別委員会。12月5日、環境安全安心特別委員会。12月6日、文化観光特別委員会。12月9日、交通対策地区整備特別委員会。12月11日、産業建設委員会。12月12日、保健福祉委員会。12月13日、区民文教委員会。12月16日、企画総務委員会。12月19日、議会運営委員会本会議。なお、9月19日の本会議一般質問と、10月21日の決算特別委員会総括質問は、現在インターネットにより録画中継しています。また、12月3日の本会議一般質問は、ケーブルテレビ及びインターネットにより録画中継します。詳しくは区議会からのお知らせでお伝えします。以上、議会の動きでした。
決算特別委員会での主な質疑をお伝えします。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。決算全般。財政について、本区の財政構造は生活保護などの扶助費の割合が高く、柔軟な財政運営が困難になる懸念がありますが、社会情勢の変化による新たな行政需要にも積極的に対応していく必要があるため、中長期的視点に立ち、どのように財政運営を行っていくのですか。
新たな行政課題に対する迅速かつ適切な対応には、 強固な財政基盤の確立が必要です。一層の歳入確保などに取り組み、財政の柔軟性を確保するとともに、基金などにより景気変動などにも対応が可能な安定的な財政運営を推進していきます。
服部区政2期目の取り組みについて、本区が発展し続けるために必要なことは、町会などの地域コミュニティによる助け合いだと考えます。今後、これまで以上に人と人との関係づくりに結びつく施策を強化すべきではないですか？
古くから培ってきた地域の絆や人とのつながりを生かして、様々な施策に取り組んでいきます。将来にわたり、人も町も輝き、誇りと愛着を持ち続けられる町の実現に向け、引き続き区政運営に邁進していきます。
歳入、特別区タバコ税について、健康増進法の改正などにより、今後減収が予想されますが、国は税収の減り幅を抑制する対応を行うものと考えられます。タバコ税の今後の見通しをどのように考えますか？
タバコを吸う人、吸わない人の共存を目指し、喫煙場所の確保など様々な取り組みを行っています。また、タバコ税率の段階的な引き上げも決まっており、一定の効果はあるものと考えます。今後も国などの動向を注視しつつ、関係団体と連携を取りながら税収の確保を図っていきます。
債権管理について、平成30年度決算の収入未債額はおよそ29億円に上り、収入未債対策をしっかりと行う必要があります。債権回収業務の委託など、民間事業者のノウハウを活用した徴収も検討すべきと考えますが、収入未債についてどのように対応していくのですか？
収入未債対策委員会を開催し、事例紹介、情報共有などを図っています。未債となった債権は、適時適切に督促などを行うなど、粘り強く回収に取り組んでいきます。民間委託などは他自治体の動向を注視していきます。
歳出、旧坂本小学校跡地の活用について、長い年月を要しましたが、一定の方向性が示されました。今後はさらにスピード感を持って取り組むべきではないですか？
東京芸術大学大学院映像研究科の移転を視野に協議を進めており、整備する公共施設は、区民ニーズへの対応や避難所確保の必要性から、スポーツ施設などを検討しています。本用地は、区全体の活性化などに資する貴重な財産であるため、大学との協議を早期にまとめ、地域などの意見も聞きながら、スピード感を持って取り組んでいきます。
初期消火対策について、谷中根岸の木造住宅密集地域における感震ブレーカーの設置率をさらに伸ばすとともに、設置事業対象地域を木造住宅密集地域に隣接する地域にも拡大すべきではないですか？
災害時に防火対策の必要性が高い地域に、感震ブレーカー設置事業の対象地域を拡大してきました。引き続き設置率の向上に取り組むとともに、対象地域のさらなる拡大については、出火延焼の危険性を再評価するなどした上で検討していきます。
多胎児支援の充実について、多胎児家庭の育児は単胎児家庭に比べ、身体的、精神的に負担が大きく、移動支援やレスパイトの在宅サポートなど、早急な対応が必要です。多胎児家庭に対して支援すべきではないですか？
多胎児の育児ならではの困難さに直面する保護者も少なくないことから、今後支援していく必要があると考えています。現在策定中の次世代育成支援計画の中で、多胎児家庭への支援についても検討していきます。
犬猫譲渡会に対する支援について、殺処分ゼロを目指すためには、保護動物を譲渡しやすい環境づくりに取り組む必要があります。犬猫の譲渡を推進する団体に対し、譲渡会場を提供するなど支援すべきではないですか？
命のバトンプロジェクトとして、保護犬の登録手数料を無料とするなど、犬猫の殺処分数の削減に取り組み、また譲渡を推進する団体のイベントに対し、公園名義の使用などの支援を行ってきました。今後も、愛護動物施策の一層の推進を図っていきます。
自動喫煙防止対策について、 歩きタバコは通勤の際、自宅から少し離れた場所から駅の手前までに行われることが多いです。歩きタバコによる児童喫煙から子どもたちを守るため、朝の登校時について、主要駅前の通学路などに専従の指導員を早急に配置すべきではないですか？
指導員の効果的な人員体制や通学路を含めた配置場所などの検討を進めるとともに、歩きタバコの危険性に関する啓発を強化し、喫煙する人としない人が共存できる環境づくりを推進していきます。
区立文化施設について、下町風俗資料館はリニューアルに向けた検討がされていますが、改修の際に現代の技術である VR などのデジタル装置を導入し、魅力の向上を図るべきではないですか？
類似の文化施設の先進事例などを参考にし、限られたスペースの中で展示内容を充実させるため、デジタル機器の導入を検討しています。かつての下町の魅力を伝え、実際に触れて体験できる施設の特徴を生かしながら、さらなる魅力の向上を図っていきます。
ナイトタイムエコノミーについて、昼夜を問わず区内に多くの観光客を迎えるためには、夜間の受け入れを考えなければなりません。夜の観光の魅力の向上に取り組もうとする商店街などに対するさらなる支援、協力が必要ではないですか？
相談事業などを通じ、商店街などが行う意欲的なおもてなしの取り組みを積極的に支援しています。今後も支援メニューの周知を図りながら、商店街などへの支援を充実させ、地域経済の活性化に努めていきます。
住宅施策について、居住支援協議会が昨年度設置されましたが、今後具体的にどのように展開していくのですか？また、住宅の確保に向け、協議会において民間の賃貸住宅だけでなく、空き家の利活用などの視点も取り入れてはどうですか？
現在、協議会では、高齢者などの入居相談窓口の検討を進めており、今年度中の開設を目指しています。空き家の利活用は住宅を確保するという点で有意義であると考えているため、今後協議会の中で議論していきます。
公園専用と表現の自由について、多くの外国人の居住者と観光客がいる本区でヘイトスピーチを容認することは、住民の間で分断を生み出し、観光にも悪影響を与えると考えます。今後、ヘイトスピーチを行う団体に対して、公園の専用許可を行わない判断をすべきではないですか？
今後ともデモの集合場所はもとより、すべての公園専用について、表現や言論の自由などの様々な権利に十分配慮した上で、法令に基づき、専用の可否を適切に判断していきます。
不登校児童生徒に対する支援について、一人一人に即した自立支援と教育の機会の確保が求められており、組織的な支援と居場所や教育の機会の確保に向けたさらなる具体的な対策を講じるべきではないですか？
明日葉学級の学習指導などにおいて、学校や家庭との連携をさらに強化し、個々のケースにおいて組織的な支援を実現していきます。今後、関係機関などとも連携をさらに密にしていくなど、教育の機会の確保に向けて様々な取り組みを研究していきます。
区立幼稚園への給食導入について、食育の観点や保護者の負担軽減などのため、私立幼稚園などと同様に、区立幼稚園での給食導入を積極的に検討すべきではないですか？
幼児教育、保育無償化による動きがあることなどを踏まえ、給食導入の意義について認識しています。園児の安全を第一に考え、配慮を要する園児などへの対応、給食の提供における施設の整備など、様々な課題について検討していきます。
国民健康保険料について、加入者にとって高額であるという認識はありますか？また、子どもの均等割保険料の減免の実現に向けて動くべきではないですか？
所得割率の設定などがあり、能力に応じた負担となっています。子どもの均等割保険料の減免について、国は法の趣旨に抵触する恐れがあるとの見解を示す一方で、地方団体による要望などを受け議論しています。国の動向を注視するとともに、特別区長会を通じて引き続き国へ要望していきます。
決算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。
次は東京都功労者表彰についてお伝えします。太田雅久議員は今日まで長きにわたり区政・都政の進展に尽力されてきました。太田議員の功労に対し10月1日都知事から地域活動功労の表彰が行われました。以上、東京都功労者表彰についてお伝えしました。おしまいは、区議会からのお知らせです。7月26日、台東区私立保育園連合会との意見交換会を実施しました。議会を代表して、議長、副議長、子育て若者支援特別委員会委員長、並びに副委員長が参加しました。私立保育園の現状や課題、また来年度に向けた取り組みなどについて意見交換が行われました。9月9日、台東区私立幼稚園 PTA 連合会との意見交換会を実施しました。議会を代表して、副議長、区民文教委員会委員、子育て若者支援特別委員会委員が参加しました。グループディスカッションでは、私立幼稚園 PTA の方々と子育てに関する様々な意見交換が行われました。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では、区議会の会議日程や質問予定議員などの情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。墨字版区議会だよりに掲載の二次元コードからも登録できます。http://www.anshin-boushin.net/taito/ ケーブルテレビ議会放送について、11月26日から12月19日開会予定の第4回定例会における各会派の一般質問を JCOM 台東11チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、12月20日金曜日午後1時から5時。再放送は12月21日土曜日の同じ時間。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス YouTube による委員会の生中継とともに録画映像も配信しています。また一般質問などの録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。墨字版区議会だよりに掲載の二次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。http://www.citywi.tai.org.jp/index/kugikai/CHUUKEI.html 議長交際費をホームページで公表しています。台東区議会では議会改革の取り組みの一環として、議長交際費の執行状況の概要についてホームページで公表しています。アドレスは次の通りです。http://www.citywi.tai.org.jp/index/kugikai/about/kousaihi.html 新聞を購読していない方で、区議会だより新年特集号を希望する場合は郵送します。台東区議会だよりは、町会を通じて各家庭にお届けしていますが、新年特集号は1月1日発行の新聞、 朝日、読売、毎日、産経、東京、日本経済の朝刊に織り込んでお届けします。区内にお住まいのこれらの新聞を購読していない方で郵送を希望される場合は、次の方法によりお申し込みください。広報、台東、区報と一緒に郵送します。申し込み方法、電話、ファクス、はがきのいずれかで、1、元旦号郵送希望、2、住所、3、氏名、4、電話番号を、12月6日金曜日まで筆着で次へご連絡ください。郵便番号 110-8615、 台東区東上野 4-5-6、 台東区役所広報課、電話 5246-1021 番、ファックス 5246-1029 番です。議員の年賀状などの挨拶状は公職選挙法により禁止されています。新年のご挨拶は令和2年1月1日発行予定の台東区議会だより新年特集号の紙面状を持って返させていただきます。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは桜井義弘、石村千穂、福田清美でお送りいたしました。また次の声の区議会だよりでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。